ロブスタイヘム第35回です。今回は私、岡橋と、
宮本でお送りします。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
で、今週もですね、アフターノートと題しまして、今日朝配信したニュースレター、ロブスターレター140、ボリューム145の編集後期をやっていきたいなと思っております。で、今週はですね、月曜日に撮れたので、水曜日の朝ぐらいには配信できるかなと思ってます。はい。で、今回ですけれども、私、岡橋がアウトルックを、今年1回目かな、初めてのアウトルックを、うん書かせていただきました。Let It Be、だってことにしてというタイトル。Let It Be は僕が今回は久しぶりに英語タイトルをつけて。
ビートルズですね。もちろん。
そうですね。はい。
うん。
ビートルズ。なんか思いついたんで。
ビートルズはちょくちょく使ってる気がします。あれ、昔何使ったかな？何か使ったんだけど、忘れちゃいました。
なんだろう。でもなんか使ってる気がする。
ビートルズ。あれかな ?All You Need Is Love とかか、
使ったかな。そうだそうだ。うんうんうん。最初から話脱線するんですけど、うん、ビートルズのドキュメンタリー見ました？なんかすごい話題になってる。見てないんですよ。
ゲットアウトかな。
ディズニープラスかな、
うん。うん。8時間くらいあるやつですよね。
あ、そんなに長いんだ。知らなかった。
うん。確か。
はい。なんか、ミュージシャンの友達もすごい、よかったって言ってたし、いろんなところから、うん、ポジティブな声が聞こえてきてます。なんか見たいなと思ってます。はい。で、そうですね、今回のアウトルックは、宮本さんにもお伝えしましたけど、ちょっとつらつらとまとまりのない文章を、まあ年始だからいいかな、みたいな感じで書いてしまったんですけれども、僕としては、まあいくつかなんか書きたいポイントというかことがあって、この最後の方に出てくるインポスター症候群についても少し触れたかったなっていうところと、あとはそうですね、この最後の遠山さんの、毎年書かれてるのかな、スマイルズの新年のご挨拶の、ポストがあるんですけども、そこで、彼が立ってことにして前進することについて書いていて、なんかすごく、いろんな人のね、背中を押すような言葉で、すごく言語化がうまいなというふうなことで、僕も勇気をもらったので、これを最後紹介して、で、あまり説明してはいないんですけど、最後に、なんか今年の一年の抱負とかを決めずに、今年はやっていきたいなということを書いて、締めているというようなアウトルックになってます。
うん、
はい。で、そうですね、最初のインポスター症候群のところで書いているエピソードは、多分宮本さん、覚えてると思うんですけど、
あ、覚えてますよ。
いつもの月曜日をね、うん、に、どのアウトルックを掲載するのかっていうところを、すごく、何回も読み直しながら悩んでいて、そうですね。読めば読むほど、こんなものを本として出版していいのだろうか、みたいな思いがですね、強くなり。で特に、あれですね、創刊してからすぐのアウトルックとかは、なんかまだ書くことも慣れてないし、結構肩に力入ってんな、っていう感じで、すごく恥ずかしくてですね。そこからなんか削って、もう少し後に書いたやつを入れよう、みたいなことをしていて、で、まあ、ちょっと悩んで、宮本さんに相談して、はい、最終的にはね、いい感じで、リストができたんですけど、まあ、その時のこと結構思い出すんですよね。なので、
ああ、そうなんですね。
はい、書いて、書くことで、はい、もやもやを少しスッキリさせたいなという感じで書いてみましたっていうところです。
はい。ちょっと本題からずれるかもしれないですけども、そのエピソードで僕が覚えていることを話すと、これ前もどっかでね、話したかもしれないんですけど、結局、 あの元のままになったっていう話がありましたよね、あのラインナップ。
そうですね、う
ん、悩んだ末にやっぱり最初の案でみたいな。まあでもそれはなんかそういい回り道だったと思ってます。
うん、そうですね、はい、あれは必要だったかなと思います。
うん、
で僕今日あの宮本さんに聞いてみたかったのが、あのライターとか、うん、まあ、編集の仕事って、まあ、出版ってその、
うん、
外に出して発信したりとか、まあ、パブリックにするものじゃないですか。そのなんていうか、
そうですね、うん、
プレッシャーというか、まあ、ニュースレターももちろんそうなんですけど、
うん、
そなんかそのプレッシャー、まあ、ライターはよくそうですね、自分そのなんていうんですか、まあ、文章書いてるときにこんなんでこんなつまらない文章を書いちゃってって思うプロセスがありつつ、そこからまた抜け出して、最終的には、あの、いいものになっていくと思うんですけど、なんかその辺の、ライターとしてのクリエイティブプロセスって、どんな感じなのかなと、聞きたかったんですよ。
そうですね。あの、ちょっと今の話を聞いて、二人の言葉を紹介したいなと思って、うん、まあ僕自身の考えというよりかは、僕が、まあいろんな人から、あの、影響を受けた言葉なんですけども、一人はですね、あの、デザインエンジニアの山中俊二さんに、去年インタビューしたときに、どういう話の流れだったか、ちょっと正確に忘れちゃいましたけども、あの、まあ、いつを完成とするかみたいな話ってあるじゃないですか。これはデザインもそうだし、文章も、まあ、あの、極論言えば終わりがない、あの、プロセスですけども、なんかそこでこう山中先生はこうすごくユーモラスに、あの、締め切りが来た時が完成っていうふうにあの、おっしゃってたりしていて、まあそれは一個あるなと思うんですよね。僕もまあ仕事でやっている限り締め切りというのはあるので、あの、まあ締め切りまではもちろんベストを尽くすけれども、まあ締め切りが来た時にベストのものをまあ完成とするっていうのは一個の考え方ですね。あともう一個は、もう一人の言葉はですね、あの、お母さんも聞かれている、オーバーザサンのジェーン・スーさんが、これオーバーザサンで言ってた気がするんですけども、スーさんもあの、文章を書く仕事をされてるじゃないですか。
はい。
で、まあコラムとかエッセイとかを書いていて、で、その時に言っていたのは、あの、まあ、スーさん自身は、こう、自分はまあ、アーティストではないと。まあ、あくまでもこう、職業として文章を書いているから、まあ、常にこう、70点を出せれば上出来なんじゃないかっていう考え方を、まあ、年を取ってからするようになったってことを話していたんですよね。で、まあ、僕も職業ライターではあるので、なんかその考え方は、あの、ちょっと救われたというか、もちろんね、あの、常に100点を出せればそれに越したことはないんですけども、あの、まあそれはなかなか難しかったりするので、まあ合格点というか9大点を、まあ仮に70としたら、70を常に出していればいいんじゃないかっていうことを言っていて、うん、僕も、あ、今回の原稿は今やっちゃったかなとかって思う時にも、あの、なるべく自分でそう考えるようにしていますね。うん、
うん
うん。
なるほど。70点でもいいじゃんっていう。あの、なるほどね。
うん、
ちなみに、その、文章ってその、まあ、書き手が満足するっていうものも非常に重要ですけど、
うん、
その、読み手が、まあ、それを受け取って読み手がどう解釈するのかとか、まあ、多分その人が、なんだろうな、その時感じていることとか、
うん、
やっていることと、妙に、まあ僕が今回挙げた、その遠山さんの文章も多分、その時僕が考えてたことと、なんか、妙にシンクしたんで、あの、より響いたんだと思うんですけど、
うん、
まあそういうこともあるし、なんか、宮本さんにとっての、その、100点の、これはできたみたいなのっていうのは、もう書き終えた時に思うのか、それともなんか、
うん、
まあ、パブリッシュをして、読者からの声とかも聞いた上で、 100点になるのかでいうと、なんかそこに違いとかってあるんですか？
ああ、難しいですね。いや、どっちだろうな。いやー、どっちだろうな。まあ、両方かな。でも、なんか自分で100点と、まあ、思えることはなかなか少ないんですけども、なんか思えるときは、うん、なんか両方の2段階で思える感じはあるかもしれないですね。書き終わった段階で、自分で、あ、いいもの書けたって思って、それを、読者に届けたときに、やっぱりこう、ポジティブなフィードバックがある、あったってことは過去に、ありましたね。自分の中で、あ、これはすごいいい出来だったと思っていて、まあ反響が、まああったりなかったりしたこともありますけども、まあでも比較的なんか自分の中で、あ、これはいい出来だったって思った時は、フィードバックもいいものが多い気もするかな。
うん、なるほど。そうかそうか、うん。まあそこはそんなにずれないって感じ。ですかね。うん、なんかニュースレターの書き手とか、まあ、書くのは辛いよ的な記事あるじゃないですか。よく
そうですね。うん、
とか、まあ、1年ニュースレターを書いてみて分かったことみたいなのはあるじゃないですか。まとめエッセイみたいな。あそこで結構みんな書いてるのは、まあ、もちろん自分がすごいいいと思ったものが、が反響あるっていうのもそうですけど、なんか、そこまで頑張って書かなかったものがすごく反響があったりとか、
うんうんうん、
まあ、すごく、なんだろうな、多くの人に届いたりっていう驚きもすごくあるんだよね、みたいなことを皆さん書かれてて、うん、結構それは、なんか、まあ僕らロブスターやっててもそういう時ありますし、面白いな、というふうに思いますね。なんかやっぱみんな、一人一人、まあ、10人いれば10人分の受け取り方とか解釈の仕方があるんだなというふうに思って、うん、まあそれもメディアをやっているなんか面白さというか、喜びでもあるなと思いますね、
うん。今週のアウトルックでいくつか気になったところというか、お母さんに聞いてみたいところがあるんですけども、
はい。
いくつかあるんですが、どっちから行こうかな。じゃあ脱線っぽい方からいくと、学生時代に書いていたブログが気になりました。どんなブログを書いてたのかなっていう、うん、
なるほど、もうタイトルとかも忘れたんですけど、
うん、
これもですね、僕誘われてやってたんですよ、友達から、
うん、
だから今思うと、まあそれを思い出しながら書いたんですけど、なんかロブスターっぽいっていうか、なんか一人だとできないんだなっていうのは思い出し、うん、その当時、僕ロンドン住んでましたけど、ロンドンのまあ後輩というか、一つ年下の、後輩と一緒にロンドンを紹介する、ブログやってましたね。
うん、別になんか
定期的にやるというより、なんか自分が行って、まあなんか好きなフードマーケットのことを写真付きで紹介したりとか、うん、あと彼はまあファッション系の、勉強してたんで、多分彼はそういうお店とかファッション系の記事を書いてましたね、多分。でも全然覚えてない、うん、なんか自然に終わって、なんか多分更新しなくなっちゃったんですけど、まあ、どれぐらい読まれてたかもわからないし、多分彼のお母さんが読んで、よかったわよ、みたいなのを伝えてくれたり、みたいな、そんな感じでしたね。
うん。
うんうん。
いや、いいですね。なんかひょっこり、どこかから出てきたら、なんか、見てみたいなと思いました。確かに、
あるのかな。うん。
うん。
あと、今僕話しながら思い出したんですけど、これブログとかじゃないんですけど、僕、中3の時にイギリスに留学したんですね。で、その当時の担任の先生がすごくいい先生で、日本の学校の。僕が辞めた後も、文通というか、僕がそのクラスに対して手紙を、まあその時、E メールほとんど使えなかったんで、スマホもないし、インターネットも、 普通のイギリスの家庭にはなかったんで、使えなかったんですよ。で、もう本当、毎日手紙書いてましたね。で、クラスに対して毎月イギリス、だからちょっとロブスターのアートルックっぽいんですよ。なんかイギリスに来てこういう文化で、みたいな。日本とは全然違うんだよ、みたいな。で、こういうシステムで、コンビニとかもないし、みたいな。まあ田舎に住んでたので、で、郵便局がポストオフィス行って、お菓子とか買って、このハガキも買ってか書いてます、みたいなことを、僕はクラスにみんなに書いて、まあそれもなんかクラスに書いてるというよりは、なんか自分がただ、なんか寂しくて書いてたって感じなんですけど、それをですね、その担任の先生は、彼は結構音楽の先生で、なんていうか、ガジェットとかも好きで、ネットとかも、ウェブサイト自分で作ったりとかできる先生で、僕の手紙のコピーを、スキャンを上げるためだけのページを作ってくれて、で、そこに、まあ、パブリッシュされてたっていうのかな。はい。そういう体験も、なんか多分僕のこのロブスター、まああまり文章書いてこなかったって書きましたけど、結構それが文章を書く練習になってたなって今思うと思いますね。うん、まあ本当に毎日3通ぐらい長文で手紙書いてたので、うん、なんか語学学校から帰ってきたら2、3時間手紙書くみたいな、はい。生活を2、3ヶ月最初の方してました。
まさにニュースレターですね。フィジカルの。
そうそうそう。で、なんだっけな、なんかね、あれ、はがきじゃなくて、なんか、封筒がそのまま便箋になってるみたいな国際便の手紙のフォーマットがあるんですよ。
はい。
なんて言うんだ、名前忘れちゃった。それが一番安くていっぱい書けるんで、それをいっぱい、郵便局で買って、書いてましたね、その当時は。いや、その当時のあれ見たいな。はい。
見たいですね。うん。
そう、それ、あ、誰か持ってないか、まあ、捨ててるだろうな。ちょっと聞いてみます。中学校一緒だった友達に。はい。あ、そのこと忘れてました。いつか書きたいなと思ってたんですけど、まあ、ポッドキャストで話したから。いい
ね、
はい。
あと、もう一つ、今日聞いてみたいなと思ったのが、前、岡井さん、3人で集まった時にも話してましたけども、今年、2022年は、こう、目標を決めないっていうことを目標にするって最後に、アウトルックにも書かれていて、
はい。
なんか、そう思うように至った経緯というか、背景を、今日聞いてみたいなと思いました。
そうですね。まあ、ここにも書いてますけど、僕もともとカチッとなんか抱負を書き出して、それをトラッキングするみたいなことはやらないんですけど、なんか今年はなんかそういう、なんていうんですかね、目標を掲げる気分じゃなかったっていうのが、すいません、全然ちゃんとした答えになってないんですけど、なんかもっと、フレキシブル。なんかこの2年間って本当に、なんて言うんですかね。本当に文字通り先の見えない2年間だと思っていて、まあ、今の状況もそうですし、なんかトンネルの先に光が見えてきたと思ったらまたトンネルが長くなる、みたいな、そんな感覚があるんで、なんかあんまり、はい。これをやるぞみたいに意気込まなく自然体で柔軟に暮らしたいなっていう、はい、思いがあるのと、あとちょっと家族にまた変化がありそうで、
うん、
そうなるともうなんか決まったことを淡々とやっていくというよりはもう本当に日々変わる状況に対してどう自分をアダプトさせていくのかみたいな方が重要になるなと思う。これは個人的な話ですけど、うん、はい、と思ってて、まあ目標掲げないことを目標にしようというのもいいかなっていう感じで、うん、はい、書いてるっていう感じですかね。まあでもとはいえなんか、うん、やりたいことっていうか、なんか、まあ僕も今年36か、今35で、まあ、体の変化とかも 感じるようになったりするんで、なんかその辺は、なんていうんですかね、メンテナンスというか、はい、そういうのもやりたいなと思いますけど、はい。なんか気の向くままに、いろんなことをやりたいなと思う。
うん。いや、でもその、なんか身軽さが、いいと思いました。だし、おそらくなんか岡橋さんが感じていることは、僕も含めて、多分みんなも多かれ少なかれ感じてるんじゃないのかなという気もしますよね。なんか去年のことはあんまり覚えてないですけど、2020年の春とかにパンデミックが始まって、2021年になるときは今年こそ落ち着くんじゃないかみたいな希望がなんかあったような気がするんですけど、まあ結局そうもならず、なんか今年は本当に個人的にも、まあ、あとはおそらく世の中的にも、そんなにこう、新年感が全然なかった気がします。2021年と22年の境もそんなに、あまり僕自身も、区別してないですね。
2021年、本当覚えてないです。そうそう、なんかあんまり、そうですね、区切って、ビフォーアフターみたいな。の感覚にあんま慣れなかったっていうのがあるし、あと、もう一つ挙げると、これが理由にな、原因かはわからないんですけど、年末全然情報摂取しなかったんですよ。
うん。
ニュースは、まあ、新聞、紙の新聞を二日に一遍ぐらい読むのと、
うん、
あと僕、ニュースレターいっぱい登録してるじゃないですか。
うん。
でも、ほとんど読まなくて、で、ちょっと子供と一緒にいて、それが忙しかったっていうのもあるんですけど、映画とか本もほとんど 年末読まなくて、
うん、
だからなんかあんまりそういう刺激を受けなかったんですよね、年末ね。で、それもそれで心地いいな、みたいな感じがあったので、はい。それも影響してるかもしれないです。
いや、いいですね。先週もちょうど佐々木さんとこうニュースを見ないって話をしていて。
うんうん、そうですよね。
うん、
そう。
はい。
こんな感じで、はい。で、いいかな。では。
はい。
あ、これ僕思い出せなかったんですけど、最初の冒頭に書いてある、このアウトルックをやりましょうって言った言い出しっぺって、宮本さんでしたっけ？
いや、なんかかっこよく言うと、中道体的に決まったというか、あんまり誰かがやりましょうって、言った感じじゃなかったと僕も思ってますね。で、いやでも岡井さんがここに書かれている通りのなんか流れだったような気がしていて、で最初は違ったらなんか言ってくださいね。なんか最初は、
うん、
スラック上の議論というか、誰かが記事をポストしたときにそのコメント欄でこう、あ、こういう記事もありますよねとか、こういう、ここが面白かったですよねみたいな、他の人が書き込んだものを一つの記事に束ねるみたいなことを最初に話していたような気がしていて、だけどそれって結構意外となんか難しいというか、全部の記事に対してそんなにこうコメントがつくかわかんないよねみたいな話をして、で、まあ書くっていうプロセスはね、やっぱり一人でやるものだと僕は思っているので、うん、なんか共同で書くっていうのは難しいかもって感じになって、じゃあ当番制にしましょうかとなった気がします。
そうでしたね。
うん、
確かに。
まあでも、5ツイート分くらいですねとかは確かに言ってて。
言ってた。
今10ツイート分ぐらいですね。
10ツイート。しかもその当時僕ツイッターやってないし、みたいな。なるほど。確かに、うん。で、それも多分、やりながら、なんか、スタイルが、
そうですね。
見つかってた感じありますよね。うん、
最初の頃とか読むと、ちょっと恥ずかしいですよね。やっぱり。
そうそうそう。なんか、スラックの、アウトルックにしてみましょうっていうのは、多分一番最初、ボリューム1が佐々木さんが担当してて、その回がそんな感じだったと思います。メディア化するブランドとかの話だったと思うんですけど、はい。 ボリューム1をお持ちの方は少ないと思いますけど、はい、貴重な
第1回目、はい、NFT で売りましょうか、ボリューム1
あ、それいいですね確かに一番見られてないですからね、数的には。そ
う
ですね、
うん、
はい、
というのはまあ冗談ですが
、はい、はい、そんな感じです。すいません、ちょっと、
はい、
いえいえ、結構書きながら書かないことが多かった、はい、アウトルックで、うんうん、これもなんかすごい現象として面白いなっていうのが、まあ配信した日に、まあ、ポッドキャストやるじゃないですか、アフターノートこれ、うん、だからなんかそこまで説明しなくても後で話すからいっかみたいなこれ良くないんですけど文章としてはなんかそういうなんか影響もあるんだなというのは書きながら面白いなと思ってました、
うん、
はい、
うん、
はい、すいません、ちょっと長くなっちゃいましたが、今回のアウトルックの、はい、編集後期はそんな感じです。
はい、
はい、じゃあ次は We Read This Week に行きましょうかね。山本さん何か気になったのとか、
そうですね、
ご自分でピックしたの、
まあ、これ佐々木さんがピックしてくれた、まあ、岡谷さんもあのこの話してましたけども、一番最初の Web3 は Web2.01 という記事はあの面白かったですね。まあ、さっき冗談で NFT にしましょうみたいなことを言っていて、ロブスターでもこの去年の末ぐらいからかな、 Web3 関係の記事を結構たくさんピックしてますけども、なんかこう今までロブスターがあのこれがもしかしたらなんかいいことかもしれないねみたいに紹介していた Web3 に対するまあ反論というかっていうのを、なんかこう同じニュースレターの中でこうできるのはいいなと思って、
うんうん
うん、
そうですね、
面白かったですね、うん、
うん、あとそうですね、まあ、たった 9% のアカウントがマーケット価値の 80% を握っているとか、ビットコインはのマイニングがトップ 2% のアカウントが8兆ドルのビットコインの 95% を保有し、0.1% のビットコイン、がマイニングの半分になっているという、はい、まあ、まだまだ、
いや、この記事読んで思い出したのが、うん、あのクリエイターエコノミーにも格差があるって話は去年からしているじゃないですか、
はい、
なんかそれにもこうちょっと似たところがあるなと思っていて、なんかこう〇〇を民主化するって生まれてきた新しい概念が結局はあの既存のこの構造と同じものを引きずってるというか、結局はトップのね 1% とか数パーセントがあのまあ大半を稼いでるみたいな構造は、クリエイターエコノミーも Web3 ももしかしたら一緒なのかなと思ったりして読んでいました。
うん。
うん、
まあこの辺はちょっといろんな、あの、動きがありそうなので、今後もウォッチしたいなと思いますね。
うん、そうですね。うん。
あとはやっぱスコット・ギャロウェイは、うん、やっぱ、面白いですね、彼のニュースレターとかポッドキャスト、はい、
なんかこの記事を読んで思い出したんですけども、あのすごいどうでもいい脱線話ですけども、カーラス・ウィッシャーがイーロン・マスクと、ジャック・ドーシーのツイッターのやり取りをなんか取り上げていていることが いたことがあって、去年の年末ぐらいかな。で、イーロン・マスクが Web3 って一体何なんだ、誰かそれを見たことがあるのかみたいなツイートをしていて、ジャック・ドーシーがそのリプライで、なんか Somewhere between A and Z って言って、あのそれに返していて、まあそれは A16Z を、まあ、皮肉ってるんですけども、なんか A と Z の間はどこかにあるとかって言って、はい、で、それをカーラス・ウィッシャーが取り上げてるっていうのを、いうなんかやりとりが、あったのを思い出しました、うん、
いや、うまいっすよね、カーラス・ウィッシャーは、うん、
そうそう、まあでもこうポジティブなところももちろんあるし、ネガティブなところももちろんあると思うので、なんかその両方をこうロブスターで取り上げられるし、取り上げていきたいなと思って、
そうですね、うん、
うん、
そうそう、結構この まあ流れとしては肯定的に受け取っているテーマとかの批判記事っていうのがを、まあ、いい感じの批判記事とかを見つけるときは僕は結構ロブスターやっててすごく、
うん、
なんていうんですかね、上がる瞬間でなんか両方をちゃんと捉えられる、うん、メディア、まあ捉えるというか、まあそれをフラットにニュートラルにお伝えできるといいなというふうに思ってます。で、僕が取り上げたこの次の記事が、もし洋服のラベルが食品のようだったらというニューヨークタイムズの記事が、結構面白くて、まあ、サプライチェーンを可視化するトレーサビリティ技術っていうのが、まあ、昨今盛り上がってきていて、まあ、そういう系のスタートアップとか、あとブランドが立ち上がっていて、このニットブランドのシープインクとか、あとはこのデジタル ID みたいなのは個別の記事でですね、以前にも1年半とか2年ぐらい前かな、取り上げたことがあって、で、まあその辺の紹介もされている記事なんですけど、新しい取り組みとしてこのナッシュビルに拠点を置く、ニソロかなっていう靴のブランドが、まあ食品のラベル成分、栄養成分表示ラベルに、まあインスパイアされて、サステナビリティ表示もこれぐらい詳細にやるべきなんじゃないかっていう、まあ、提案として12の項目にわたる商品の社会的環境的影響が記載されているサステナビリティファクツラベルを作りましたというお話で、これはそうですね、どこで作られたかとか、メイドイン、あ、そうですね、どことか、あとは、生地とか、何の生地でできてるみたいな話以外にも、例えば、その商品が作られている、サプライヤーの工場が10個あったとして、その9つの工場で産休とか、あとヘルスチェックが提供されていれば、スコアは高くなるし、っていう、なんかそこまで踏み込んで、まあサプライチェーンのインパクトを可視化しているようなブランドで、かつこの計測ツールを無料で公開しているっていうのもすごい面白いなと思いました。うん。なので、まあこれ単体でどこまで行動が変わるのかっていうのはわからないんですけど、確実にそっちの方向に向かっているなというふうに思わせてくれる、はい、記事でしたね。
いや、そのうち、まあいつか日本でも海外でもわからないんですけど、何かこう物を買おうと思ったら、洋服買おうと思ったら、ね、こういったラベルがついてたらいいですよね。なんかそういった未来が、うん、来るかもしれない。なんか去年の年末の振り返り、幻の振り返り会、できなかった、ポッドキャストの振り返り会で、で、まあ、ちょっと、話そうかなと思っていたことがあって、2021年のなんだろう、いろんな記事をピックアップした中でも、もうちょっとこう、その中でも大きなトレンドというか、共通点にどういうのがあったかなと思うと、なんかサステナビリティの議論が、ちょっとこう次の段階に入った感は、なんかロブスターをやっていると思っていて、まあいくつかの記事で、岡井さんも確かサステナビリティの次に来るものというか。
ああ、そうですね。はい。
うん。そういう記事をピックアップしたり、僕もIKEA のスペース10が書いていたリジェネラティブデザインの記事をピックアップしたり、うん、なんかこの記事も、まあ、サステナビリティが大事なのは分かったと。で、それはなんかもう当たり前のことであると。地球環境のことを考えるのはもはや当たり前のことで。じゃあそれをどうやって実現していくのかっていうフェーズなのかなと思っていて、まあ、それの一つの事例かなと、なんか捉えましたね、
うんうん。そうですね。確かに確かに。うん、そう。やっぱ食品レベルまでね、なってないですからね、ファッションとかは。
うん、確かに。
僕イギリスで住んでた時に、スーパーで、まあ、野菜とか果物買ってたんですけど、季節によって全然、生産地が変わるんですよね。例えばトマトとか、夏はイギリスで採れてるものが、うん、冬になるとモロッコとか、スペインとかに変わってって、でも、まあ、同じようなパッケージングで同じぐらいの価格で売られているっていうのは結構、あとペルーとかもあったかな、はい。あって、なんか季節によって全然フードマイルとか言いますけど、 が全然違うんだなっていうのは、ちょっとラベルの話とはあれですけど、
うん、
はい。そこのインパクトも考え、なんか、うん。よく考えてましたね、季節によって。はい。
うん、
これですかね、気候変動的な話だと、ああ、でもこれはそんなに直結はしないのか。トロピカルフューチャーはすでにここにあるっていう。
そうですね。はい、関係すると思います。これ僕が選んだワイヤードの記事で、トロピカルフューチャリズムという言葉をタイトルに使っているんですけども、それをなんか見たことがなかったので、なんだろうと思って気になって読んだ記事ですね。で、なんかこの記事割と長めで、ここに抜粋で書いたのはですね、本当最後の3分の1くらいの内容なんですよね。で、結構前半は、フューチャリズムというもの自体の遍歴というか、種類とか、歴史とかを、まあ、つらつらと書いてあったりしていて、結構そこはなんか僕もあまり馴染みが、なかったんですけども、まあでもエスノフューチャリズムっていう言葉が、この記事の中でも紹介されていて、まあアフリカ、アフロフューチャリズムとか中国のシノフューチャリズム、あと先住民のインディジネスフューチャリズムっていう言葉があるらしくて、まあアフロフューチャリズムとかはね、聞いたことある人もいると思うんですけども、そうやって、まあ未来ってものはほぼほぼこう西洋視点で作られてきた感が歴史を振り返るとあると思うんですけども、そうではなくて、まあそれぞれの世界の、まあ土地、まあエリア、まあ民族の視点でこう未来を考えるというのがこのエスノフューチャリズム。で、その中でもまあフィリピン発のフューチャリズムがトロピカルフューチャリズムと呼ばれていますよっていうことを紹介している記事なんですよね。で、そう、トロピカルフューチャーインスティテュートっていう組織だとか、あと、まあ何かのこうアーティスト、を紹介しながらその概念を紹介しているんですけども、まあなんか正直なところですね、ここに書いた記事にも書いたんですけど、あまり僕もこの記事一本読んだだけでは十分理解できたとは言えないんですけども、なんかこのフューチャリズムはこう多様であればあるほどいいなとこの記事を読んで、うん、で、まあアフロフューチャリズムとかね、聞いたことがあったんですけども、アジア初のフューチャリズムってあんまりこう聞いたことがなかったので、うんうん、まあ、東南アジアの視点にもたくさん学ぶことがあるに違いないとこう思わせてくれた記事ですね。で、まあ、アジアといえば、まあ、僕らはもちろん日本でアジアの一つですし、まあ、最近こう中国 SF 3体みたいな中国 SF がまあ日本でもこう流行っていて、僕も読んだりしていて、やっぱりこう3体で書かれている未来観って、アメリカ人作家とかイギリス人作家が書く SF とはこう全然、なんかそもそもこう世界観が違う感じがあって、まあそれがすごい新鮮で面白かったんですよね。なんかそういった感じでこう、まあフィリピンから見る未来はどんな感じだろうっていうのがすごく興味をなんか持ちました。なんかまだまだね、全然勉強不足ですけど、うん。このトロピカルフューチャリズム、うん。
スローダウンすることやリージェネラティブであることがトロピカルフューチャリズムの特徴として挙げられているっていうところも、面白いですね。これちょっと、まだ元記事読めてないので、読んでみようかなと思いました。は
い、いや、なんかそのうちこうフィリピンの SF 作家の作品とかが出てくるかもしれないし、ね、なんかそういったものはすごく興味がありますね。
ですね、面白そう。
うん。あと僕が選んだもう一本を紹介すると、うん、本当のグローバルメディアってなんだろうって記事を選びました。で、そうですね。まあ書いてある通りですけども、ベン・スミスという、まあ、元バズフィードの編集長で、ちょっと前まだニューヨークタイムズのコラムニストをやっていた人が独立をして、まあグローバルメディアを立ち上げるってことが結構年始1月4日とかにニュースになっていて、まあそれに関する記事でした。で、まあこの記事自体はね、グローバルメディア、 は決して、なんだろう、アメリカ中心主義で、ただ英語で、まあ、世界の各地のことをアメリカの視点で取り上げるだけではグローバルメディアではないっていう、まあ、ちょっと批判的な記事なんですけども、この記事を読んで思い出したのが、去年コレスポンデントはなぜ失敗したのかっていう記事をピックアップしたのを思い出して、
うん、
そこでも世界市民っていう考え自体が幻想だったのではないかみたいなことをが書かれていたんですけども、まあ確かにね、グローバルメディアっていうのはこう、もちろん作るのは難しいし、果たして何がグローバルメディアで何がそうじゃないのかみたいなのは、まあ主観的なものなので難しいんですけども、まあでもこう、これコレスポンデントの創業者が言っていることですけども、今の社会課題ってどれも世界全体で起きていることばかりだと思うんですよね。気候危機にしても、まあ移民の問題にしても、格差の問題にしても。ということで、こう、もしこのベン・スミスが本当のこうグローバルメディアを作ることができたら、それはすごく楽しみだなと思いながら紹介した記事でした。うん、まだね、詳細は全然発表されてないので、どんな形を取るのか分かんないんですけども、うん。まあ、ちょっとフォローしてみたいなと思ってます。
いや、アメリカのメディア業界は、年始早々からいろんな、まあ、このベン・スミスさんのメディアもそうだし、ニューヨークタイムズがザ・アスレチックっていうスポーツメディアを買収したりとか、うん、いろんな動きがあるなと、はい、見てましたね。
うん、
あと、このベン・スミスさんの、まあ、二人、ジャスティン・スミスさんとベン・スミスさんのメディアは、うん、やっぱこの、なんかエディトリアルチームというか、どういう体制でやるのかっていうのが、すごく気になるなと思いましたね。うん、これは、まあ、グローバルという、なんかこの二人だけ見ると本当に、ね、アメリカのメディアで働いてる白人男性っていう感じで、なので、そこのチームがどうなるのかっていうのはすごく気になるなと思いました。
うん、
でここで紹介されてるグローバルボイシズは知らなかったですね、メディア。
うん、僕も知らなかったです。初めて、そう、この記事で僕も見たんですけども、結構このナビゲーションのところにいろんなエリアの話があって、うん、ちょっと見てみようかなと思いました。
はい。あとはもう一本ですかね。これ佐々木さんがピックしてくれた、フューチャーという、まあ、あれか、A16Z のメディアからの、Google の、マテリアルデザインチームのカーリー・アイレスさんが寄稿したデザイナーの未来の姿についてのエッセイで、まあ、いろんなツール、Figma とかインビジョンとかが、出てきて、まあ、それがどんどん使いやすくなって自動化していっている時代においてデザイナーの、役割とか価値って何なのかっていうのを説いている、記事ですかね。で、このアイリスさんは、まあ、自動化による影響を楽観的に書いている。まあ、本当にデザインの民主化とかいう言葉でも説明できるかなと思いますけれども、とはいえ、まあ、本当に良いデザインっていうのは自動でできるわけではないので、そこの、まあ、ギャップがまだまだ、あるよねっていうところですかね。だから、うん、だからデザイナーの根源的な価値がどうシフトしていくのかっていうことをいろいろ考えさせられる、はい、記事になって、これも面白いなと思いましたね。うん、
これは、岡橋さんは、まあ、デザイン会社と呼べるのかな、そういった会社で働いていて、なんかこういった変化は感じますか？
ああ、でもツールの進歩のスピードはすごいなっていうふうに思いますし、
うん、
いわゆるデザイナーではない、ノンデザイナーの人も、普通に Figma とかを触って、まあ多分、なんだろうな、5年前とかだったらすごくデザインするのが難しいものでも、やれてしまっているっていうのは、現実に起きていることなので、なんか今はそのいい面しか見えてない感じはしますね。うん、で、それでなんか、僕の周りだとノンデザイナーで、私、好きだけども、 そういうトレーニングも積んでないし勉強もしてないからできないと思っていた人が、なんだろう、そのツールを持つことによってすごくエンパワーされて、すごく楽しいですっていうふうに仕事されていたりとか、あ、次はもっとこうしたいみたいな、なんかすごくモチベーションにつながっている、場面も見ているので、それはすごくいいことだなと思いました。で、まあ、とはいえ、その、じゃあデザイナー、誰でもデザインできるようになった時にデザイナーの役割って何かっていうところも、もちろん考えていて、まあ、これはちょっとどうなっていくのかわからないんですけど、まあ、最近個人的な興味で言うと、なんか、メソドロジーとか、なんか、そういう、ハウトゥーみたいなところの興味が本当に薄れてきていて職業デザイナーとしていいのかっていう感じなんですけど、なんかもっと、なんていうんですかね、まあ人文学というか文学とか社会学とか、なんかそっちの方に興味が向いていて、それをどうそのデザインというか体験を作ったりとか価値を創造するときに使えるのかっていうことをなんか最近考えているので、なんか、そうですね。なんかそういうことを、はい、考えてます。
いや、でも今の話を聞いて、なんか同じことはすでにこう、文章や写真で起きている気はしました。まあ僕も職業ライターですけども、今誰でも、ツールというか、まあ、ノートみたいなね、プラットフォームで誰でも文章を書くことができて、ライターを名乗れる時代に、まあ、プロであるっていうのはどういうことだろうっていうのは考えなくちゃいけないなって感じもしますし、まあ、写真もそうですよね。
そうですね。確かに。
なんか、それのこう、デザイン版の、動きが起きてるのかなという気がしました。
まあ逆にね、なんか、レコードが流行ったりとか、あと、なんだろう、デジタルじゃない自動巻きの時計とかが、すごくコレクターに人気だったりするのも、なんかそういう、寄り戻しというか、デジタル化していく中でアナログを求めるみたいな流れは、必ずあるので、なんか僕はそっちにちょっと今興味が向いている感じはします。はい、最近フィルムカメラ買って、それで写真撮り始めようかなと思っていたりするので。
いいですね。
はい。はい。今週は結構、はい、このメディアの、まあいいか、マーク・ベニオフと蘇るタイムっていうのは、ちょっと短いアクシオスの記事ですけど、はい。僕は、salesforce.com の創業者のマーク・ベニオフと、妻のリンさんが雑誌タイムを買収してたのを知らなかったので、へーって感じで、はい。読んで紹介した感じです。これ知ってました？タイム。
いや、僕も実は知らなかったですね。
ね、意外ですよね。でも、まあなんか、いい感じにトランスフォーメーションしてる。と、この記事では肯定的に書かれてました。はい。
でも有名なところで行くと、ワシントンポストはジェフ・ベゾスが持ってますよね。みたいな感じで、岡井さんが最後に日本でもこうした動きが出てくるのかって、書いてますけども。で、日本でもわかんないですけど、孫正義さんがどっかを買うみたいなことが起きたら、面白いかもしれない。
面白いかもしれない
。ちょっと、いいのか悪いのかちょっとわかんないですけど。まあでもそういうことですよね、おそらく。
そうですね。はい、と思います。で、まあ今のニューヨークタイムスがあるのも、多分こういう新しいその時代に合わせた経営の仕方とか、運用の仕方をしているからこそであって、まあニューヨークタイムスとか多分10年、15年ぐらい前潰れそうだった。のが復活しているので、なんか、まあ、日本のメディア、大手メディア、そんなに、ね、明るいニュースはあまり聞かないですけど、ね、残ってほしいし、なんか良くなってほしいなっていう思いはあるので、なんか、はい。そこは注目したいなと思います。はい。で、クールシングスは、 今週も私が2本ピックアップしております。
毎週ありがとうございます。最近僕選べてないんですよね。
はい、It's Nice That のビジュアルデザイントレンド5000と、あとサクセッションっていうね HBO の人気シリーズが Unext で見れるんですけど、これシーズン3で完結なんですけど、すべて配信されてるかと思ったら2で終わっていまして、Unext、現時点では。その3がすごい待ち遠しいなって。これも今まあメディアの話があったので、あれ、モデルがルーパート・マードックなんですよね、これ。
ああ、そうなんだ。
はい。うん、と、まあ、家族の間の、まあ、争いというか、後継者を誰にするのか、みたいな話で、とても、まあ、メディアとかに興味ある方は好きなんじゃないかなと思います。
これ、アダム・マッケイのプロダクション会社が作ってるはずです。
ああ、そうですよね。言ってましたよね。
うん。
うん、そう、結構ね、コメディというか面白いんですよね。そういうセリフとかがミームになってたりとかして。うん、はい。僕最近 Unext 推しです。
なんか HBO は大体 Unext にあるって言いますよね。
そうですね。多分日本でのディストリビューション契約は Unext が持ってるみたいな。うんうん、
いや、無限にサブスクリプションが増えてしまって、どうしようっていう。
いや、そうですよね、本当に。
うん。
あと、ちょっと話変わりますけど、前回のポッドキャストで、佐々木さんが最後の方、偶然と想像の映画の話してたと思うんですけど、
うんうん、
あれ僕日曜日にポッドキャスト編集してて、それで見たくなってその夜に見に行きました。
うん、あ、どうでしたか？
めちゃくちゃ良かったです。
あ、楽しみです。
最高でした。
へぇ。
久しぶりに結構僕の中では、
うん、
はい、衝撃というか、すごく好きな映画に出会ったなっていう感じですね。
いいですね。僕は今週実は見に行こうと思っていて、
うん。
急に謎のローカルニュースですけども、下北沢に在住の皆さんへのローカルニュースですけども下北沢に新しい映画館ができるんですよね。単館が、はい、駅の近くに。でそれが今週の20日にオープン、木曜日オープンで、それのこう封切りの最初の公開、上映作品が偶然と想像。
ああ、そうなんですね。
なので、うん、なんかそこで見ようかなと思って待ってます。
今、はい、こう、そう、偶然と想像、東京で見れるのは、文化村のルシネマだけなので、
うん。うん。
はい。もう満員でしたね。満席でした。日曜日の夜だったんですけど。あと、なんだっけな。フレンチディスパッチも今月公開かな。
うん、そうですね。今月末
か28
かな。
はい。
うん。楽しみですね。
楽しみで、結構、見たい映画が目白押しという感じです。あ、ドントルックアップも見ましたよ。
ああ、どうでしたか？僕も見ました。年末。
よかったっすね。みんな。
最高でしたよね。ね、
やっぱ、ああいう社会風刺的なコメディは、
うん、
やっぱ日本にはないというか、
うん、
なんかコメディのなんか質が全然違う。いい悪いというよりは、なんかやっぱり面白いなと思いましたね。
うん、まあ、アメリカだとね、スタンドアップとかでこう政治を皮肉るのが一個カルチャーの一つになってるので、うん、うん、あれは羨ましいというか、いいですよね。
いやー、よかったな。
うん。あ、ドントルックアップ情報で言うと、はい、ポッドキャストで、僕知らなかったんですけど、ネットフリックスってすごいたくさんポッドキャスト作ってるんですよね。で、ドントルックアップの、制作エピソードっていうのかな、裏話をポッドキャストで今配信してるんですよ。ネットフリックスオリジナルが。
おお。へえ。
で、タイトルが The Last Movie Ever Made っていう タイトルのポッドキャストで、全6話で今3話目まで出てるんですけども、でまあ大末期はもちろん裏方のこうコスチュームデザイナーから、まあプロデューサーから、あとは俳優陣、豪華俳優陣、ディカプリオだとかジェニファー・ローレンスとかが、
うん、
あのポッドキャストに出ていてコメントしていて、なんて豪華なポッドキャストなんだって思いながら最近それを聞いてますね。
メリル・ストリープ出てる、
うん、
本当だ。ネットフリックス、ハイパーオブジェクト・インダストリーズ、パイナップル・ストリート・スタジオズ、はい、
うん、
はい、フォローしました。ちょっとこれ聞きながら走りに行ってこようか。はい、ありがとうございます。ね、宮本さんはずっとドントルックアップ話はね、去年からあのニュースレターで紹介してたので、
はい、
ついに公開されて。
うん、いや、最高でしたね。
はい、よかったです。
笑えるんだけど、笑えないっていう感じが最高。
あと演技も俳優陣、豪華だったし、演技も
良かった
っすね。ジョナヒルとかの、
うんうんうん、
最高だった、
うん、
はい、ありがとうございます。じゃあ今日はこんな感じで大丈夫ですかね。
はい、
はい、はい、じゃあ今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。